1番特集。もしもの時の人生会議、最後まで自分らしく生きるために。もしあなたが今日交通事故などで意識がなくなったら、どのような処置を受けたいですか。自分の意思で好きな食事を取ることができなくなったらどうしますか。認知症になり、自分で決断することが難しくなったとき、誰に託しますか。どこで過ごしたいですか。これらの希望を伝えられなくなったとき、どうしますか。誰でもいつでも、命に関わる大きな病気や怪我をする可能性があります。命の危険が迫った状態になると、約 70% の人が、これからの医療やケアについて自分で決めたり、人に伝えたりすることができなくなると言われています。もしもの時のために、あなたが望む医療やケアについて、前もって考え、繰り返し話し合い、共有する取り組みを人生会議、ACP、アドバンスケアプランニングと言います。人生会議を行うことで、本人の価値観や気持ちを代弁し、本人の意向に沿った支援が可能となります。自分の身近で大切な人が迷ったり後悔しないためにも、事前に話し合い伝えることが大切です。2組のご家族の事例をご紹介します。認知症の夫に胃ろうが必要と言われた。A さん、75歳、女性。夫が認知症となり、数年在宅介護をしてきましたが、肺炎と診断され、入院することになりました。点滴治療をずっと続けることはできず、医師から胃ろうを提案されました。突然のことで、どう判断していいかわからず、認知症になる前に、夫からどうしたいのか聞いておけばよかったと後悔しています。突然倒れた時の対応を家族で話し合っている。B さん、15歳、女性。73歳の祖母から、エンディングノートを書いたから読んで感じたことを言ってほしいと言われました。母は、おばあちゃんが亡くなる時のことなんて考えたくないと戸惑っていましたが、時間をかけて話すうちに、だんだん穏やかに話し合えるようになりました。今は突然家や旅行先で倒れた時の対応について、家族間で話し合いをしています。A さんのように、病状の悪化などで、急にご家族へ判断を迫られたり、せっかく話をしていたとしても、想定外の状況になったりすることは、決して珍しくありません。B さんの祖母のように、自分が何を考え、何を大切にしているのか、どのような価値観があるのかを、あらかじめ家族などと話し合っておくことが、人生会議のスタートとなります。データで見る人生会議の必要性。人生の最終段階における医療に関する意識調査報告書、平成30年3月から引用。質問、事前の話し合いをすべきか。円グラフで表示。賛成 65%、わからない31%、反対 2%、無回答 2%。 質問、話し合ったことがあるか。円グラフで表示。話し合ったことがない 55%、 一応話し合っている 37%、 詳しく話し合っている 3%、 無回答 5%。話し合いをした方が良いと思う人が多い反面、 半数以上は実際に話し合いができていないのね。質問。大切な人の死に対する心残りについて棒グラフで表示。大切な人の苦痛がもっと緩和されていたら 39.8%。 あらかじめ身近で大切な人と人生の最終段階について話し合えていたら 37.3%。 望んだ場所で最後を迎えていたら 25.3%。 信頼できる医療や介護関係者などと出会えていたら 21.7%。 もっと早く医療や介護関係者などと人生の最終段階について話し合いをしていたら 19.9%。 望んだ場所で療養できていたら 15.7%。 その他 15.7%。 55% 以上の人が人生の最終段階について話し合えばよかったと心残りに感じているんだな。以上、大東市場縄手医療介護連携推進協議会在宅看取りワーキンググループについて、このグループは市民の皆さんが住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで送ることができるまちづくりを進めています。現在は月に1回の定例会で、人生会議の啓発活動を行っています。私たちの取り組みがこれからの生き方を考え、大切な人と話し合いができるきっかけとなるよう、継続的な活動と発信を続けていきます。人生会議を始めよう。どんなことを考えたらいいの？もし病気になったら、どんな治療、ケアを受けたいか。例えば、病気と戦って一日でも長く生きたい。延命処置は避けたい。苦痛を取る治療を受けたい。どんなところで療養したいか。例えば、家族やヘルパーの手を借りながら、住み慣れた自宅で過ごしたい。病院や施設で療養したい。どうやって話し合えばいいの？ステップ1。あなたが大切にしていることは何か考えてみよう。家族や友人のそばにいること。できる限りの医療が受けられること、家族の負担にならないこと、痛みや苦しみがないこと、少しでも長く生きること、アドバンスケアプランニング人生会議神戸大学から引用。ステップ2、あなたが信頼できる人は誰か考えてみよう。あなたの希望を尊重できる人、親族など、配偶者、子供。ステップ3、信頼できる人や医療、ケアチームと話し合いをしてみよう。今後予想される経過は？必要な医療やケアは？ステップ4、話し合いの結果を大切な人に伝え、共有してみよう。できるだけケアを受けたい。一人にしないでほしい。病気になっても住み慣れた家で過ごしたい。心身の状態に応じて、意思は移ろい変わるもの。一度で終わりではなく、何度も繰り返し話し合うことが大切です。医療現場で人生会議推進に取り組まれるお二人の声をお届けします。大東市で人生会議をモデル的に推進する2つの医療機関ご所属であり、 かつ在宅看取りワーキンググループの委員として活躍されています。安川クリニック院長安川十郎先生。平成7年奈良県立医科大学卒業、第一外科入局。平成30年在宅看取りワーキンググループへ参画。令和2年安川クリニック開業。なぜ ACP が求められているのでしょうか。私はおそらく本人は望んでいない医療を受けている患者さん、その介護をする家族を数多く見てきました。そしてできるだけ長生きさせることが医療のあるべき姿、親孝行とは限らないのではないかと考えるようになりました。私以外にもそう考える人が増えてきたのでしょう。現状の医療は延命を優先する傾向にあります。自分や家族の意思を明確にしておかないと、つまり ACP をしておかないと望んでいない状態になる可能性があるのです。 ACP を行うにあたり大切なことは何でしょうか。まず自分の考えや希望を素直に遠慮せずに言うこと。 ACP を進めていると人工呼吸器や胃ろうをしてでも長生きしたいと言いにくそうにしている人がいますが、 ACP とは延命や蘇生処置を断ることではありません。生死に関わる自分の正直な気持ちを家族や医療関係者に伝えておくことです。それからもう一つ、一度決めたら変えられないものではありません。いつでも何度でも変更できることを知っておいてください。前言撤回しても良いのですから、今現在の気持ちを話し合ってみてください。市民一人一人ができることはありますか。この特集を読んだ今日この日に ACP を始めることです。家族の死について話すことは縁起でもないと敬遠されがちです。しかし事故や病気に備えて保険を検討すること、地震や台風に備えて対策を立てておくことは縁起の悪いことでしょうか。死は必ず訪れます。たった一人でもこの特集を読んで ACP を始めてくれる人がいてくれればと切に願います。医療法人婦人医会大東中央病院看護師長中田恵美さん。平成30年在宅看取りワーキンググループへ参画。令和2年大東市場縄手医療介護連携推進協議会研修会で講演。エンドオブライフケアについてご存知ですか。人生を終えるときに自分が望む治療の選択や最後の迎え方を考えられない、考えていないという人はとても多いです。もしもあなたが最後の時を迎える際に、例えば苦痛を少なく穏やかに過ごしたいと思うのであれば、それを叶えるためには自分の意思や考えをしっかりと伝えることが必要です。自分が望む医療処置、望まない医療処置は何なのかを考えてみませんか。もしもあなたが事故や病気などにより自分で意思表示ができない状態であれば、最後の過ごし方を選択するのは家族です。選択をしなければならない家族の苦悩を何度も何度も見てきました。だからこそ前もって考え話し合う人生会議が大切なのです。私たちの活動は自分と家族のために何をすればいいのかを考えるきっかけ作り。自分も考えてみようかな、どうすればいいのかなと思った時には、医師、看護師、ケアマネジャー、薬剤師、 地域包括支援センターにご相談ください。問い合わせ高齢支援グループ、電話 870-9065。 以上で特集を終わります。